はい。では、俺たちサブカリアン、2010年の振り返りということで、中編、漫画編ですね。始まります。前回から、ちょっと間が空いてしまいましたけど、まあ、本当はね、次の日撮るとか言ってたんですけど、まあ、あれです。まあ、いいんですよ。
忘れてたもんね。
いや、忘れてたわけじゃなくて、いや、あくまで、まあ、いろいろ不可抗力が発生したということで。なんですけども、まあ、そうですね。お題の通り、漫画編ということで、やっていきたいと思います。で、じゃあ、どちらからいきますか？
じゃあ、富蔵さんからでいいんじゃないですか、次
は。かしこまりました。
はい。
2010年に読んだ漫画、まあ、発売されたというよりも読んだ漫画で、一番面白かったのは、本当は、泣きの竜なんですけど、まあ、そんなこと言ったって、まあ、結構、際どいんで、まあ、カイジぐらいならまだいいとして、泣きの竜はちょっとまずいかな、というところもあるので、まあ、2010年に完結した漫画ということで、月姫ですね。
はい。正しくは新月さんの月姫ですね。
新月さん月姫。これは、まあ、原作は、まあ、当然、タイプムーンの元々の月姫なんですけど、作画は佐々木少年さんという方が書かれてまして、で、結構長い間で書かれてて、7年かなになるんですけど、今手元にあるこの一巻が、2004年6月15日初版ってことなんで、そうですね。結構かかってますね。最終巻が、これか、10巻なんで、2010年12月18日と、本当にもう、2010年も、末に出たんですが、うん、まあ、完結したということで。
まあ、あれですね。月刊だと、終わるまでに時間かかりますね。
まあね、やっぱ10巻出そうと思うと、それぐらいはかかっちゃいますね。観光ペースが遅くなりますからね。
まだ、サダモといえばもう終わってないですしね。
あれは、あれはやってるのかという。別に僕はあれがやってるものとは思ってないんですけど、でも、今何巻ぐらいまでやってるんだろう、あれは一体。4巻ぐらいでもう諦めたんだけど、途中から、長期の休暇に入った時に、もう、読んでないんですよね、あれは。まあまあまあ、そんなこともあるんですけど、まあこれは無事に終わりましたので。まあ最後はね、まああんまり言っちゃうとあれですけど、漫画版として、まあ、別のラストが用意されてまして、この9巻10巻っていうのがある意味、まあ、ラストのところなんですけど、もう本当に、まあ、こういう終わり方もあるのかなっていう。
うん。っていうことは、原作の月姫のやつの全部のエンドには全部当てはまらないやつっていうことですね。
うん、まあそうですね。あと別のエンドという形にはなってますね。漫画版ですので、まあ、完全にこう、ゲーム版だったりアニメ版の内容をなぞってるわけじゃないんですよ。
ほう、うん、それだったらまあ原作マニアの人でも楽しめると、
うんうん、そうなんですね。結構まあ連載中からこの漫画版っていうのは評価が高くてですね、まあ、結構コミカライズされたら、原作の味が出てないなどなんだろうってことって、文句が出ることもあるんですけど、こう、文句言いの月姫中の方たちも納得のないよってことで。まあラストもね、その辺結構ネットで感想を見てたりしたら、まあまあ、大方高評価で受け入れられてはいましたけどね。
もう。
うん。
まあ珍しいですね。
うん。
やっぱ、そういうのは。
うん、なかなかね、こういう、特にファンがついてて、熱狂的なファンが、まあそれもいるっていうものに関しては、
まあ、
ね、評価が分かれるところが多かったりはしますからね。
うん。まあ特にね、有名なタイプムーンの作品をコミカライズするということ
で、ね、うん。
まあ、中途半端なコミカライズじゃ、まあ、もう批判の対象になるんだけれども、まあ、特に批判もされることなく、完結もいたんだと。
そうなんですよね。うん、まあそうですね。よいしょ。このラストもあまり言っちゃなんですけどね、特に今、月姫って、やろうとしてできるゲームじゃないんですよね。
まあ、あれですね、中古の同人のソフトとか売ってあるところとかに行く、でも、まあ、ね、全然置いてなかったりとかしますからね。
そこ行くとね、まあ、こういうので、追体験できるってのも、まあ、ゲーム本当はね、するのが一番いいんですけども、まあ、一つありなんじゃないかなというところではあります。これ、今見てて気がついたんですけど、全部の缶なのかなに、那須さんの帯に宣伝文が入ってるんですよね、これ。
おぉ。
まあ、タイプムーン公認ということで、出てるんですわ。またこれがね、那須さんの、まあ、中二心をくすぐるような、帯の文句で、一巻がね、月をうがつ、直視の魔眼って書いてますわ。
おぉ。
いいですね。これ、各巻のこの、帯のこの文句も、いいですわ、これ。結構、これ、見るだけでも、ゾクッとするね。まあ、月姫中なんで。いや、タイプムーンはね、片姫。片姫じゃない、片月なんで。
まあ、あれですよね。月姫はなぜか移植されてないんですよね、全然。
なんですよね。まあ、フェイトは、
フェイト本数とかいろんなやつに移植されてますけどね。
派生した作品も結構出てるんですけど、月姫で言うと、本当にメルティブラッドかな、あれが。
そう、あとアニメの、アニメの新月なんですけど。
そうですね。あっちが出てるぐらいで。もうゲームに、今週末には移植がまだされてなくて、で、まあ、ようやく、こう、出るんじゃないのっていう話が、今、あるのかな。
だけれどもね、メルティーブラッドとか、そういう風なゲームが出てるのに出てないっていうのはちょっとおかしいような気がしますけどね。
まあ、出せない内容があるのかっていう、バラバラになってるような絵があったかな。
もしあったら、最初のアルクをバラバラにするとゴブリンじゃないですか。
分割しているやつがあるのかな。出てたか。ああいうのあると、まあ、いろいろと問題は出ちゃうかと思うんですけどね。
まあ、ゲーム的にはカットでもいいと思うんですけどね。そういう風な描写は。
ただまあ、あれはあれでね、結構後々まで引きずる内容ではあるので、重要なシーンではあるんですけど、まあ、もともとがね、同人ゲームなんで、正直言って、まあ、背景絵とかね、あの辺のクオリティが、今週まで出すのに、今出すのに見合ったものなのかなっていうところがあるんかもしれないですね。
まあ、一回書き直さなきゃいけないですよね、やっぱ。
そうなんですよ。あれ出すとなったら本当に背景ちゃんと書き直さないとね。
背景書き直して、まあ最近の画風にあれを。
そうですよね。
キャラ絵を直さなきゃいけないですね。やっぱ。メルティブラッド準急にしてやると
。というかあれか、原作は絵じゃなくてなんか写真を取り込んだような感じだったんじゃね。
まあ背景はそんな感じです
ね。ですよね。その辺考えたら、作り直すってのが難しかったんかなっていう、とこなんでしょうか。 まあ、ゲームはともかく、この漫画版に関しましては、割と、面白い内容で、まあ完結したので、今全部ね、集めて読んでもらうことができますので、おすすめの一作となっておりますということです。
まあ、展開的には月姫と同じような感じでいいんですよね。
そうですね。基本的には、アルケードのシナリオということで、その辺など
からリッティングの部分だけ違うと。
ただまあ、まあエンディングもまあ、歩くエンドという形で終わってますので、まあその辺がね、シエル先輩、B 期の人だったりすると、なんで、あの、カレー先輩は出てこないのだよと。扱い悪いんじゃねえかと。
あ、出てこないんですか。
まあ、出てきはするんですけど、扱いはね、ほんと、サブキャラじゃないですけど、まあ、メインだって言ってからね、悪いですよね。まあ、妹好きの方にも、なんで秋葉の扱いはこんなに悪いんだよと。俺は秋葉の話が見てえんだよというのになっちゃうかもしれないですけどね。まあ、そういう方は、中古ショップどこか巡っていただいて、ゲーム版を買ってきていただくといいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、ここからね、漫画読んでいただいて、月姫の話に入ってもらうのもよろしいんじゃないかなとは思います。ということで、私の、2010年の一本は、新月探月姫でした。
はい。次は、僕ですね。
はい。
ですね。僕の、2010年に読んだ漫画のやつはですね、テルマエドマイということですね。あれですよ。
なんだっけ、旅でそう
な漫画がすごいっていうやつで、なんだっけ、やつかなんかで、おすすめされてたやつでしたっけ、ね、確
かそうだね。ランキングなんかで、2009年ぐらいからかな、なんか、ずっと入ってますね、2010年。
まあね、これは、なんて説明すればいいのかわかんないんですよね。
まあ、異色だよね。
まあ、あんまりね、表紙でちょっと、敬遠するんじゃないかと思うんですけど。なんだろう、ローマ美術家なんかの、ね、像が、あの、不動家とタオルを、不動家を抱えてタオルを、ね、なんだ
っけ。ダビデ像でしたっけ、あれ確か。
ダビデ像的なやつです、
ね。そうそう、ローマの公衆浴場から、日本の、風呂へと。
まあ、主人公がですね、風呂の技師なんですよ。あの、風呂を作る人。公衆浴場を作る人とかいう人なんですけども、あの時に、あの、風呂のちょっと、風呂にちょっと穴が開いているから見てくれって言われて、まあ、見てくれって言われてじゃなくて、まあ、風呂の大穴を発見して、その中に、まあ、成り行きで吸い込まれて、で、駆けついたら、日本の戦闘にいたという。
なんだこれはと。
まあね、いきなり夕暮れの中からね、ローマ人が出てくるっていうのはシュールなんですけどね。
どんな展開やと。
まあ、なんで私はこんなところになってる感じで、まあ困惑していくんですけれども、まあいろんな人からなんかフルーツ牛乳もあったりとか。
銭湯では、定番やね。
まああったりとか、まああったりして、でから、ね、いつの間にやら、まあ、湯船に浸かってたら元に世界に戻ってたと。まあ、読み返せないから覚えてないですよね、ほんまにね。まあ、他にも、なんだろうな、あるじゃないですか、なんだっけな。地熱で温めてある小屋がなんか。 そこに行って、まあ、兵士が疲弊してるから、なんか、疲れを取るためのやつを用意しなきゃいけないなって思ってからやってたら、
うん、
またね、溺れて、温泉の中に溺れて、あの、温泉施設に行くんですよ。
めちゃくちゃだね。
温泉施設に行って、あの、温度っていうふうな、さっき説明したやつを見てて、うん、あとは、なんだろうな、あの、温泉の湯とか飲むじゃないですか。
うん、
なんか、そういうふうな飲料用のやつとか。
うんうんうんうん、
それを飲んだりとかすれば、まあ、お腹を壊してる、なんか、遠征とかでお腹を壊したりしてる兵の、うん、調子が良くなるとかいうふうな感じで、まあ、戻った後に、あの、その、日本の温泉の施設とかで、加えた知識とかを使って、うん、でから生かして、でからいろんな人に認められていくんですけどね。上手に、あの、成り上がっていったりとかするんですけども、そういうふうな。
温泉騎士が。
温泉、風呂騎士がね。
うん。まあ、よくまあ、この題材で当たったよなっていうのではありますよね。
うん、まあそうですね。不動を題材にしてるなんて全然ないと思いますけどね。
しかもローマ人が日本に飛んでくるという。
現代の日本にね。飛んできて、不動の、とかを、ほら、見つけて、それを取り入れていくっていうのがですね、うん、面白いです。
まあ、異色ではあるけども、なんでしょうね、あれは。なんとも言えないですけど、よくまあ、それを書いたなというのと、
うん、
それを書くのを許したなっていう。
まあ、あとは何ですかね。この台で何を使っているのかね、ちょっと気になるところですけれども。
まだ2巻ですからね、確かあれ。
3巻ですね、2巻が出たばっかりですかね、確か。
まあ、いつまでも書ける内容じゃないですよね、あれは確かに。
うん。まあ、ね、書き入れとかあるでしょうしね。
うん。
風呂ってそんなにあるわけじゃないですし。
うん、まあ、その辺で終わっちゃえばいいんじゃないかな。もう3巻とか4巻あたりで。ずっと続く内容でもないしな。
まあ、長く持たせる内容ではないですね。
うん。
ネタが消えたら思いつくなっていうふうなこともできないですね。そういうふうなやつだった
ら。あ、この漫画って、連載誌がコミックビームなんですね。なるほど、コミックビームだから OK なのか。
まあ、絵が少女多いんですよね、少女漫画の絵っぽいんですけど。
うん、まあ、描いてる人が、これは、山崎さんですか。
うん。
あ、なんか、シカゴに住んでて、
うん、
描いてるらしいですね。
もう
ウィキ情報によると、この人は、なんかイタリアに行ったり、ドイツやフランスをフラフラしたりしてるみたいですね。
うん、
で、フレンチの美術学校で油絵の勉強をしたと。
ほうほう、
結構じゃあ本格的に、こういう美術の勉強っていうのをされてる方のようですね。
ほう。
うん。すごいね。
まあ、盲点をついた作品ですね。不動を取り上げて。まあ、不動を取り上げるとしてもあれですよね。やっぱ、戦闘の、
うん、
戦闘の経営をしてる人の話とか、
うん、
そういったのしか思いつかないんだけれども、まあ、こういったね、 気を照らしたというかね。
うん。そうですね。そういうところに題材を持ってきたっていうのは、なかなか斬新ではありますね。
だけどね、まあ、これがね、おすすめされるの、おすすめされるっていうのも不思議な話ではありますけど。
そうだね、結構、いろんなところで、絶賛されてまして、
まあ、だけれども、こういうのもあるんだなっていうのをね、紹介されるっていうのは、ね、面白いことではありますけれども、新しい視点が生まれるというか。
そうですね。まあ、なんて言いますか、多様性を生むというか、
うん、
まあ、いろんなものがあって、それはそれでいいのかもしれないですし、
うん、
さすがコミックビームということで、
まだ24分しか経ってないし、
うん、ちょっと内容が薄かったかな。
まあね、あれアニメ編もやっちゃいましょうか、一緒に。
あ、じゃあお続きはアニメということで、
はい、
てみます。
後編も一緒にやっちゃいましょう。
はい、
でからどっちかしていますか。
あ、じゃあ先ほどは私から行きましたので、じゃあ次はどうぞ。
はい、まあ戻りましたけどね、はい、あの今年でね、
うん、
見た中でね一番面白かったのはね、あれですよ、
うん、
みんな言ってる、
うん、
あのなんだ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないというですね。
あ、出た。うえ
まあ取り上げられますっていうからね、どう取り上げればいいかわかんないですけどね。
まあ取り上げ方もね、俺の妹、まああの作品がすごく好きだというよりも、むしろこんなやつがあるぜ、どう思うよっていうのが多いような気がしますよね。
うん。
そうですか。
だけどね、あれですよ。
評価のことは。
まあ。年下のね、あの、うん、弟かね、妹をね、持つ身としてはね、多分、
うん、
これはね、リアルと言うべきかね、これは。
これやっぱリアルなんですか？
あのね、宇田さんはね、リアルですよ。
おー。あ、そう。
こんぐらいうざいですよ、実際の弟とか妹はね。
弟はともかくさ、僕は妹いないんで、まあ、弟いるけど、弟いないんで。
まあ、弟もうざいじゃないですか、山田。
いや、それはそうっすよ。それはね、まあ、どうしてだ
と。ね。
うん。
まあね、もうちょっとハードでもいいと思いますけどね、妹だから。
いや、どうなんでしょう。なんか、巷の、兄、妹の関係っていうのは、あれ、か、もしくは、あれ以上にひどいんでしょうか。
まあ、他の人はひどいって言ってますけどね。まあ、男と女じゃないですか、やっぱ。
あれですか、やっぱその、あの、朝、まどろんでたら妹が起こしに来て、お兄ちゃんお兄ちゃんってのは、あれは、なすか、どこの色気の話ですかっていう感じですか。
まあ、そんな感じですよね、やっぱ。
あ、ないっすか、やっぱり。ダメっすか。
そういうのはないと思いますよ、やっぱ。
ないですか。
年頃になるとあれですよ。嫌われますよ、やっぱ。
ま、ほんまですか。それは、
まあ、俺は弟ですからね、あれですけどもね。
うん。
それでもひどいですからね。嫌われようがね。
いや、まあね。まあ、それはね、まあ、同性だったりするし。
まあ、同性だったらですね、あれですよ。まあ、遊び相手とかじゃないですか、やっぱ。
うん。
遊び相手だから、まあ、これでいい加減に許してやるかとかいう風な感じになるじゃないですか。うん、弟とか妹とかでも。弟はね、あれ。
そうですか、でもやっぱりね。
まあ、仲良くしたくなるじゃないですか、やっぱ。
そうですよ。
一緒に遊ぶ相手とか。
そうですよ、妹は。そうですよ。
弟ですよ。
ええー。 ダメだよ、弟ダメだよ。
あの、弟はですね、あの、あれじゃないですか。
うん、
遊び相手じゃないですか、どっちかっていうと。ゲームやったりとかする人は。
あ、そんなもんなんですか。
まあ、どちらかといえばね、いろいろ仲良くしないといけないじゃないですか。いろいろ貸し借りとかしてるじゃないですか。
まあ、リアルな話、うち、すごく仲悪いんで。いや、まあまあ、この年だしね、まあいいかなと思うんですけど。うん、だからね、まあ、そうなんだ。
もっとだともっとひどいと思いますよ、多分。
そうなのかな。
男と女ってのは言えない存在じゃないですか、どちらかといえば。
そうなんですか。やっぱりあれかな。なんか、そこに特別な何か関係性を見出すというのは、妹いない男の幻想でありますかね。
そうだと思いますよ、やっぱ。
うん。あ、
ですよ。相当甘やかしたりとかしてないとダメなんじゃないですか、やっぱ。
うん。
ね、あの、優しくしないとね。
うん。まあ、聞いてる話だとね、結構、その辺の、兄妹関係っていうのは、まあ、あんまりよろしくないっていう。うん、
まあ、対立するじゃないですか。あの、兄弟とかはね。
おう。
あの、親との取り合いとかでね、なんか、くだらないようなことで喧嘩になったりとかするじゃないですか。
うん、まあね。まあ、そうだけどさ。それは、それはそれ、小学生の頃の話じゃないか。
まあそういうのがあって、まあ、うん、最終的には、あれがあるじゃないですか、思春期が。
ええ。
まあね、思春期があるから、なんか、
うん。
どうじゃないですか、お父さんのパンツ一緒に洗わないでよっていうのがね。
まあね、
よく言って。そういうのがね、同性、あの、男に向かってのやつがあるんじゃないですかね、やっぱ。
そうなんですかな。
そうですよ。まあそういうところをね、
うん、
表してあるわけですけどもね、このアニメは。
うん。
目合わせかだけ一致とか言われるやつがね、舌打ちされたりとかする。
いやー、ムカつくよね。とんでもねえよな。うん。
まあ嫌われてたらそんなぐらいにはなんじゃないですかね、やっぱ。
そう。あまりにもさ、やっぱり深夜にあれ、あの、関西地方やってるんですけど、
うん、
あの、深夜の自分の精神状態を追い込むんで、僕はあの、7話ぐらいから見なくなりましたんで。
うん、
で、最後に、こう、何かこう、兄弟の関係性が変わるようなエンドなら、見よっかなと思って、取りためたんですけどね。
まあ、謎は聞かないじゃないですか、あれは。
なんだよねーって聞いたんで、あの、そっと全部ハードディスクから聞きましたけど。
まあ、一応見ましょうよ。
なんかさ、途中からもう、見るのが、なんかね、作業というよりも、本当に普通な、その、何かを刑罰を受け取るかのような気分になってきたんで、なんで俺はこう、アニメを夜中に見てこんなに痛いらしい気分にならないといけないんだろうっていう。
あれ、すればいいじゃないですか。なんか、あの、他のキャラ見ればいいじゃないですか。
そうそうそう。そう、
まあ、いいキャラ他にもいるし
ね。そうそうそう。そこなんですけどね。最終的には。
いるじゃないですか。あの、のっぽのオタクとかね。
あー。
くじくじの眼
鏡。うん。いやー、素顔はすげー可愛いよね。あ、これは、あー。
可愛いですけどね。
誰だっけ、これは。
いいですよ。僕ね、先に見ちゃったんですね。
あ、まあ、世間的には、あの、一応、ラノベの最新刊かな、あれにそういう話が出てたんで、おおと思ったんですけど、
うん、
まあまあまあまあ、見てなくて、知らなければ、あれですけど、うん、確かに、あれを見るとググッときますよね。
なんか、サオリパジまでね、ググるとね、うん、出ちゃうんですよね、素顔。
あらま、出ちゃうんですか。
うん、検索したら出ちゃうんです。
ああ、もう、ネタバレですな。まあ、確かに、サブキャラの魅力が引き立つというか、
うん、
まあ、妹あれなんで、
うん、
そこに余計に救いを求めに行ってはしまいますよね。
まあね、最終的にあの妹のキーノの方にぐぐっと引き寄せようとするんじゃないかなと思うんですけど、
うん、まあなんていうかベタなストーリー展開としたら、やっぱりそういう方向に進んでいくんじゃないかなとは思いますけど、なんかね、それってどうなのかなとは思うんですよね。
他の声なんで見たら時代だったとかいうふうなやつになったら嫌ですけどね。なんか、みんなね、やんでとかそういうふうなやつだったと思う。嫌ですけど。
やだな。それやだな。
前にあったゲームかなんかであるんですよね、そういったのが。メインヒロインがいるんですけれども、うん、それがめちゃくちゃうざいキャラで、うん、まあ、嫌いにしといて、うん、てか、毎回話の時に出てくるんですよ、他のサブヒロインみたいなのが。
うんうん、
そいつらが全員地雷だっていうふうなやつがあるんですけどね。
うへぇ。
実は男だったりとかね。
うへぇ。
さっき言ったヤンデレだったりとかね。
なかなかそれはひどい作りですな。
まあそういうのがあったんですよ。なんだっけな、キャプテンなんだっけな。ちょっと待ってくださいよ。あった、キャプテンラブという、
聞いたことないな。それ
プレイステーションのゲーム。
ああ、ほう。ちなみに発売年はいつでしょうか。古いんかな。
古いんじゃないですかね、やっぱ。
まあ、プレステの地雷ゲームですな、それは。
うん。
やっちゃったと言わないやつですな。
そうですね。
うん。まあ、どうだね。あ、そういえば、PSP のゲーム版って出てましたよね。出るのかな？ん？出たのかな？ゲーム版。うん。
ああ、ありましたね。なんだっけ。予約特典かなんかね。
うん。
他のキャラが全員持っていいなとかいうやつとかでしたっけ。
なんだかんだいろんなものが特典についてるような、やつありましたけど。あれまだ出てないんでしたっけ？あれは、いつだったかな？うん。
あと4日後です。
あ、ほうほうほうほうほう。
27日。
あー、ほんとだ。おお、限定版11,004円。
高い。
へぇー。なんだろう、この半端な値段設定は。11,004円っていう。
4円かわかんないですけど。
なんかゴロなんかな。なんだろう。わからん。
どっちも4円って言ってますけど。
これのラストとかどうなってるのか、エンディングがね、何どういうのかってのは気になりますけど、これは各キャラごとにエンドが用意されてるようなゲームでしたよね。
何でしたっけね、それのデモっていうか、なんかが iPhone で出てましたよね。
なんだ、時計アプリみたいな。
あ、そうですね。 あの、あれですね。なんかつつくと、そこのその方向に向くとか、その方向を見るとか。
いてとかって言うんですかね。
まあ実際は続けないですけどね、PSP なんで。
うん。うん、なるほどね。これね、ちょっと気になってはいるんですよね、
うん。
面白いんならやってみたいですけど、まあ、あれですね、黒猫エンドとかやってみたいんですけど。
うん。
うん、
まあ、どうなんでしょうね。
うん。結構気になるところではありますね。値段がね、高いんで、
うん、
おいそれとこう、買えないんですけど。
まあ、Xbox のゲーム買えますよね。
うん。なんかね、こういうゲームって結構ね、外れが多いんで、
うん、
ちょっと、
まあ、
しちゃうんです
。当たりもあれば外れもありますよね。
うん。
同じようなやつでトラドラがありましたけど、あれは成功したんですね、うん、確か。
そうだね、あれは良かったね。まあ、アニメ原作としては。
まあ、うん。鈴宮弾きのやつはちょっと、どうぞ長すぎますけど、あれは。
結構、あれっていろんなやつゲーム出てますけど、いまいちね、うん、どうかなっていう。
キャラ系は時代とね、成功してるやつがね、言い混じってて、まあ、クソの方が多いっていうやつ
です、ね。まあまあまあ、そうですね。まあ、その辺はね、原作に思い入れのある人は、まあ、フィルター通して見ちゃうんで、
うん、
まあまあ、OK かなっていう。
まあ、まあ、鈴見八のやつもね、ロードが長いのを除けば、まあ、なかなかできないやつになってるかするんでね。
うん。
まあ、何が成功で何が失敗かっていうのはね、個人のあれですけど、判断ですけど。
予約特典があったのか。予約してねえよ。もらえないじゃないですか、もうこれ。俺の妹と恋しようボックス。どうですか？
いや、買いませんよ。
え、買わないんですか？
いや、僕は買わないです
けど。あ、いや、なんか、えらくこの作品がお気に入りのようなので。
まあ、気に入ってはいるんですけどもね、安くなったの買おうかなと。
ああ、残念。その、ぜひとも。
いや、今やってるやつが多いんでですね。
ああ。ボックスを買ってするわけじゃないと。
まあ、ついに妄想になっちゃったらね、嫌ですけど、嫌ですかね、僕としては。
妹がいっぱい出てくるゲーム嫌だと。
まあ、シスプリはね、シスプリって言ってるわけじゃないんですけどね。
ええ、シスプリ好きですので、私。
まあ、シスプリって言ってるわけじゃないです。
ええ、
まあ、もともとから、そういう風なキャラとしてやってるやつを、無理やりねじ曲げてからやってるのに、
うん、
いかもなぁと、
うん、まあね、そこがゲーム化の難しいところで、原作に忠実にやるか、原作とちょっと話変えて、
まあ、イフとしてはちょうどいいかもしれないんですけどね、うん、僕はちょっとそういうのいいかなと思って、
なるほど、
まあ、この本体だけやろうかなと、
うん、まあお気になられた方は、1月27日木曜日の発売、数量限定生産版、俺の妹と恋しようボックス、メーカー希望小売価格11,004円でございますので、
まあ、通常版もね、6804円というね、
そうですよ、
非常にお高い、
うん、なんかこれね、見てるとね、
Xboxのゲームが買えます。
すごいですよ。まあまあ、でもいろいろついてくるんで、原作を好きな方は嬉しいんじゃないかなっていうような。
だけれどもね、12,400円もね、かけるわけにいかないんです
よね。まあね、正直僕もこれ、値段、これ定価で買えませんからね。
うん。
ちょっとこの値段は、出せんわな。うん。
学びとかを目的でね、買おうかなと。安くなってから。
少々。いやー、サオリバジーな狙いでやってみるか。はい、まあ 出たら買うということで、またいずれ買うということで。
ね、あのこのアニメはね、非常にね、あのジミコジミコ言われてるね、マナミちゃんがね、非常に可愛いんですよ。
うん、結構、
ね、元に戻しましたよね。
ファン多いね。
けなげなんですよ、僕はね。
まあ他のキャラが濃いからね。
うん。ジノイね、あのあれ引き離されようのなんだっけな、弾かれるんですよ、いくらねスキンシップというか、
うん、
話しかけてもですね、それでもめげずにね、うん、ちゃんと対応しようとするね、マナミのね、あの行動がね、
うん、
非常にね可愛いというかね、けなげというかね、
グッとくるわけですな。
グッときますね。
うん、
うん、ショートカットはね基本的にねあんまりなんですけどね、マナミちゃんはねかなり可愛いってことですよ、うん、
なるほどね。まあ僕はやはり黒髪ロングでございますので、そのあたりはとりあえずは黒猫を教えてください。
うーん、綾瀬はどうなんですか。
知りません。どうでもいいです。
綾瀬はどうなってしまうんですか。
どうなんでしょうか。
まあレズだからね、わかんないですけど。
うん。
うん。
ああ。どうなんでしょう。どういうふうにこの話は持ってくるのかな。ね。
うん。
まあ。とりあえずは、まあテレビ版は終わっちゃいましたんで、また2期はあるかな。なんだかんだ言って人気でしたからね。
人気でしたね。
うん。
まあ初回からいろいろ問題は出てますけどね。
まあなんだかんだ言ってね、
みんな。エロゲ会社が調査して。
ああ。いや、あ、でもね、あれね、結構有名な方が入ってますよね。あのクレジットで。わーと思って。
まあ、ただの協力ですけどもね。
まあ、ああいうの見るとね、ちょっとなんかくすぐるところはあるんですけどね。
うん。だけれども、まあ、深夜アニメっていうふうなね、子供でも見れるようなやつって、そういうふうなもんがどういう、どうかというふうな感じではありますけどもね。
まあ、確かにね、まあ、アニメが好きだとか、まあ、そうですね。まあ、ギャルゲが好きだとか言うなら、ともかく、エロゲが好きなっていうのは、ちょっと、やはりまあ、マジかなというのは、
あるかな。まあ、まあ、昔はね、あれですよ。子供は9時に寝ろっていう風な感じでしたけれども、最近はね、深夜まで起きてる子供もいるじゃないですか。
いますね。
まあ、最近になっての悩みですよ、そういうのは。
うん、
昔はエロいね、映画とかやってましたけどね。
夜中はね、
うん、
サンテレビなんかではなんかね、いろいろやばいやつもしてますし、
トップレスとかね、標準というふうなやつとかね、
ああまずいね。今やってるのかな、サンテレビ。どうだろう。まあ確かにちょっとネタは危なかったものもあったと。
うん。だけど、まあ、最近じゃない、やばいからやめろってことじゃないですかね。
ですね。よいしょ。まあ、でも、なんだかんだ言って、みんな見てましたし、
うん、
話題にはなったんで、うん、見ておいて、損はないんでしょうか。
損はない。
やめましたけど、途中で。
まあ、損はないですよ。途中からね、なんか、なんだろうな。一話だけ配信してんのかな、今も。
どうかな、どうかな。もう終わっちゃったからね。もう。
まあ、あれじゃないですかね。レンタルビデオ屋なんかにもあるんじゃないですかね。
そうだね。まあまあまあ。続々と DVD で出るかと思いますので。
うん。
また借りてきて、なんか、嫌な気持ちになったらいいんじゃないかなと思いますよ。僕は。
まあ、キッドにイラついて、まあ他のね、サブキャラたちの、なんか、
救いを求め
て。ほわほわした、ほわほわした気持ちをね、楽しんでいただきたいなと。
うん。ですね。
あとね、主人公のね、京介くんが、かっこいいですね。
かっこいいのかあれは。よ、わからんけどもな。
かっこいいじゃないですか。
うん、まあ、かっこいいというか、まあ、いい兄貴だなと思うけどな。人間できてるよな。
まあ、なかなかね、できないですよ。
できないよ。あれは。
我慢しよう、我慢しようとは思うんですけど、最終的にはぶち切れますからね、僕も。弟に優しく接しよう、接しようと思うんですけども、イラッときてからぶち切れる。
リアルな、まあ、兄弟関係は、そんな感じではありますね。
まあ、いい兄貴だということで、
うん、
そう
っ
す。
うん。
いい兄貴だとか言ったらね、あの、本物の方もいい感じしたと思いそうなんですけどね。
いや、方向性がなんか変わってきましたよ。
まあ、ぐだぐだ喋っててもね、しょうがないんでね。
はい。うん。
まあ、俺にもはね、
うん。
マナミとね、
うん、
黒猫とバジーナと、
うん、
その他サブキャラが可愛いということで、ね、終わらせていただきたいと思います。
うん、
はい。はい、トミトさん。
はい、
はい、
ではでは、私の、2010年の、この一本というのは、戦う師匠ですね。
うん、
戦う師匠、ザ・ブック・オブ・バントラということで、これ見られたことありますか？
いやー、ジャンプとか読んでてからね、そういう風なやつはあるんだなーっていう話してましたけどね。
今これね、ウィキ見てたんですけど、僕はうちは、ケーブルテレビが入ってるんで、BS 放送で BS11 かな ?BS11、うん。あれで見てたんですけど、地上波してないんですね、この番組って。
ほう。
してたのが、アニマックスか、この BS。
うん。アニマックスと BS11 とバンダイチャンネル。
バンダイチャンネル。
うん。
だけなんで。
バンダイチャンネルってのはね、
うん。
あれですね。うん。ネット配信って
のは。そうですよ。これウィキには書いてますけど、まあ、1話はお試し無料で、で、2話以降も、放映会の該当集には無料で見れてましたので、まあ、見逃しても、ここでチェックすれば無料で見れるという、音が出てたんですよ。
まあ、1話だけお試しで見てくださいと、うん。
まあね、リアタイムでこう見逃しちゃっても見れてましたし、ただまあ、地上波なかったんで、そういうので、見ようと思われる場合は、ちょっとね、不自由なところはあったかとは思います。
うん。
です
まあ、DVD 最近はね、
うん、
もう DVD 全部出てるんじゃないですか
ね。多分もう、出てるから全部で、今10巻ぐらいまで出てたかな。で、全部出たのかな、これで。まあ結構ね、話長くて、まあ、12話で終わるかと思ったんですけど、結構続いていきまして、最終的に27話ということで、やりちゃいましたけどね。話の内容なんですが、これはもともと、ラノベ原作ということで、
はい、
やっておりまして、ラノベの方は2005年からずっと刊行されてて、こちらは全、ラノベの方も10巻ですね。
おう。こうできますね。
なんですよね。ただまあ、これはこれでも完結してるのかな。まあ、ちょっとラノベの読んでないんであれなんですけど、完結してるようですね。
うん。
というので、まあまあ、10巻だったら、そんなにね、
だけれども、よく考えたら5000円かかりますけどね。
まあね。まあ、DVD からこと考えたら、まあ、安い。DVD だと1本あたりで、それよりもはるかにしちゃう場合もあるんで。
うん。
うん。そういう話なんですが、話の筋は、人が死んだら、その人から、まあ、本っていう、石板みたいなやつがね、売れるんですよ。
まあ、記憶とかそういうのの情報が載ってるやつですか。
う
ん、
そうです、そうです。
うん、
で、それを、ずっと、世界中から収集して集めているのが、この、図書館なんですけどね。
うん、
で、そこの図書館で、この本を守ってるっていうのが、今の作品の主人公である武装師匠というやつなんですね。
うん。
うん、で、まあ、その武装師匠、バントラ図書館の、まあ、こういう組織と敵対する、進撃教団っていう。
ああ、そっちも狙ってるんですか。
宗教団体ですね。まあ、これとの戦いを描いたストーリーということで。
うん。でから、なんで狙ってるんですかね。
まあ、あんまり、これはね、話の本筋なんで、まあ、それなんですけど、まあ、最初は序盤では、なんで狙ってるかとか、そういう話は特に出てこなくて、
うん、
まあ、なぜ戦ってるかっていう理由も、よくわからないけども、まあ、そういうもので、昔から戦ってるか戦ってるような感じに、語られてるのかな、確か。
まあ、なぜか知らないけれども、相手も本を狙ってるってことですか。
そうですね。
うん、
で、まあ、この武装師匠っていうのは、特殊能力を持ってる人たちが集められてまして、
はい、
予知能力があったり、テレパシーが使えたり、
うん、
そういう能力者を集めて、進撃教団と戦ってると。
おう。おう。
まあ、その超能力っていうのが、わりかし、我々のような、ちょっとね、中二の方たちが、お好きなような、内容であったりしますので、ゾクゾクっとするわけなんですよね。
ほう。
まあ、いろんな、その、
まあ、僕もウィキペディア見てるんですけどね、なかなかで、中二でございますね。
ちょっと息開けますんで、ほいほい。うん、そうですね、ちょっとした、固有名詞とかが、何がしかの、心の奥底をくすぐるような、感じの、お名前だったりするので、
だろうな、この、実際よく考えてみたら、おかしいだろ、この図、みたいな感じがね、非常にかっこよく感じてしまう。
なんですよね。まあ、その辺のリアルなところは、かなり無視されておりますので。まあ、終盤で、なんか、世界対、バントラスカみたいなところになったシーンでも、やたらと無茶苦茶な武装師匠の無双が見れたりするんですけど、
うん、
まあ、科学的にはおかしい描き方はされてますけど、まあそれがかっこいいんですわ。まあ正直話のね、筋も面白いんですけども、
うん、
そういうね、よくわからん戦闘シーンとかが燃えるので、
うん、
その辺が、おすすめですね。
うん、
まあ、テレビの放映がやっぱり地上波なかったということで、いまいちこう話題には上らなかったようなところはあるんじゃないかなとは。
まあ、読んでたジャンプかなんかに載ってたやつぐらいしかわかりませんね。
あ、漫画版かな？
うん、多分そうなんじゃないですかね。スクエアかなんかに載ってるんじゃない ですか。
さっき漫画版は
ヤングジャンプコミックスか。
漫画版も終わってるんか。
ヤンジャンでやってたと。
結構ね、ひどい話ではあるんですけどね、その神殿教団の、手先にされてるのが、肉とか言うんですよね。お前肉だみたいな、言われるんですよ。ガーンってきますよね。心を失った人間じゃなくなったやつは肉なんですよ。で、爆弾をこう、胸に押し込まれていったりするような、埋め込まれていったりするような、出てきますしね。
うん。
まあ、その爆弾を抱えた少年と、なんか魔女裁判によって殺された少女の、儚い純愛が楽しめたりする序盤も、なかなかのでしたので、うん、
まあ、説明できませんね。
あんまり言っちゃうとね、こういう話って
、うん。まあ、ネタバレしちゃ
う。ネタバレしちゃうんで、あんまりないんですけどね。
まあ、うん。まあ、しかしながらあれですね、設定だけ見てるだけでもね、膨大すぎてか説明できちゃいませんね、やっぱ。
まあ、最初からずっとやっぱり見ていただきたいのではありますね。
うん、まあ途中で設定を忘れそうな気がしますけどね、これ。
まとめて見ていただくのがいいかと思います。じゃないとね、最初の方の話が、また最後の方でも出てきたりすることあったかな？なんかそんなんだったりもしますし、まあ、ずっと見ていかないと、こう構造が見えてこなかったりもしますので。
他の本員、ちょっとでも読んじゃったら忘れちゃいそうですね。
混じっちゃうから。ぜひとも、これは、レンタルショップで借りてきていただくのが今いいんかな。
うん、
で、まあ、全部やっていただきたいと。特に放映してる当時、話題にならなかったので、うん、見ていただきたいなっていう、まあ、強く推したい作品ではありますね。うん、まあ、そういう意味も込めて。
まあ、ケープとか弾いてるとこってあんま
ない。そうそうそう。うん、だからね、もう、この時期、冬にやったんかな。結構ツイッターとかでね、戦う人面白いじゃという話をしたりしたんですけど、戦う人って何よとか、それ見れないんだけどとかって言って言われた覚えがありますので、だからこそ今、また DVD がある今でこそ見ていただきたいよと、とこなんですよ。
まあ DVD に出てるでしょうしね。
うん。まあちょっと関数がね、多くなるんで、大変ではありますけどね、27話なんで。
うん、うん。
うん。まあ、その辺の、ちょっと、なんていうかな、世界観が、こねこね作ってある、まあ、中二設定って言っちゃあれですけど、まあ、その辺のやつが好きな方は、ぜひとも見ていただきたいと。同時期じゃないかな、にやってた、インデックスじゃなくて、何だったっけ、あ、レールガンか。まあ、インデックスでもいいんですけど、あの辺の世界観が好きな方は、まあまあまあ、面白いんじゃないかな、という。
うん。まあ、魔法を使ってるっていう点では、どちらかといえばインデックスかなって思うんですよね。
ではありますね。
まあ、インデックス以上にちょっとややこしそうですけどね。
うん。そうです。
まずは世界観から入っていかないといけない。
うん。そうなんですよね。まあでも本当に面白い作品ではあると思いますので、私は、レールガンではなくて、こっちを押させていただきました。これ本当はね、ゲームになってほしいなと思うんですけど。
まあゲームにする分どうするんですか。
やっぱりね、自分でこの世界観を追体験してみたいなって思うものではあるんですよね。
どういうふうに、どういうふうなジャンルにするかとかいうふうなのを考えていくと、どうなんだろうっていうふうなの
ね。まあでもね。
どういうふうなのにしてもちょっと角が立つのかな。
ああ、出せないですかね。
あれんですよ、あの、アクションズにしてもね、誰を操作するキャラにするかとか。
アクションはね、だいたいこういうアニメ原作をアクションにすると、大概失敗するんでね。まあ、ナルトは良かったですけども。
まあ、まあ、アドベンチャーにするにしても、まあ、ただ追体にするだけじゃ面白くないからね、どうしようかなと。
まあ、別の要素をね、組み込んだりするか、ということになるんですけど。まあまあ、でもあれですね、さっき言ったレールガンって言う、あれですけど、今年、出ますよね。
うん。
レールガンと、インデックス両方とも、しか出るって話で、
うん。インデックスがオリジナルビデオアニメーション、公開映画なんかですっけ。
うん、素晴らしいですね。
OVA って何やるんですか。
さあ。まあ。どうだろう。まあ、その辺のところを、やっちゃいえんで、まだ、知りないんで、情報はつかめてないんですけども。気にはなるんですよね。
で、まあ、アニメも、終わりましたね。
どうなんでしょうか。2010年は、全体的に、このサブカルにとってどういう年だったんでしょうかね。
まあ、あれじゃないですかね。一番大きかったのは、ギリギリで可決された、ね、
あ、
なんだっけ、東京都の、
規制条例ですね。
規制条例。あれが、まあ、最近、あれがもう、どういうふうに作用してくるかによって、もう、今年のサブカルにね、
そうですね。結構、本当にそうかどうかわかりませんけど、まあ、それが原因じゃないかというような、規制が、出版社等から、ちらほら出ているという話は聞きますけどね。
で、から、ゲームエロ系の方にも、その手が伸びていってるっていうふうなのを聞きますからね。まあ、どうなるかわかんないですね。それがどういうふうに、なっていくかによって、今年の2011年のサブカルの運命はどうなんでしょうかという感じですけど、
まあね、今の状況ではまだ見れてないところはあるんですけど、
そういう、しばらくしたら動き出すと、
条例ができたことによって、この制作者側の、まあ、心理的な作用っていうのが、結構あるんじゃないかなっていう、規制ができたから、こういうのはやめようじゃないかっていう、自主規制をね、しだすんじゃないかなっていう、こういう気もあります。
そうですね。そういうのがね、懸念されるところなんですけど、規制を作ることによって、まあ、他のところには関係ないかもしれないけれども、あの、作家の真相を信じというか、そこら辺に、ずくずくと作用していったら、もう、つまんな、面白かったやつも、過激なやつで面白かったやつも、なんか過激じゃなくなってか面白くなくなってきたな、っていうふうになってしまうんじゃないかな、っていうふうな心配はありますね。
まあ、結構問題はね、まあ条例が可決するやしないやって言ってた頃には、ネットでも、それに対して、まあ、反対だ、どうだっていう意見は盛り上がってたんですけどね。いざ可決してしまうと、一瞬でその辺がしぼんじゃうっていうところがね。
まあ、終わっちゃったなっていうような感じになってしまうんでしょうね。
ただまあ、それだと、規制する側の思うつぼなんですよね。まあ、だから、規制をしたその結果として、例えば、規制をした側の都知事の選挙に不利益があったとか、都議会の議員が結果として批判票が 多くなって、選挙で落選したとか、そういう結果を生むっていうのが、まあ、ないだろうというのを見越されて、規制条例っていうのはできてますからね。
もう次の選挙のやつにもね、出る人が全然いませんしね、
うん、
入れようと思う人がね、
まあ、所詮今ネットで騒いでるやつらっていうのは選挙に来ないと、
うん、
で影響がないから気にする必要なんかないんだぜっていうような、そういうのがまあ意識として、まあ実際にまあ都知事なんて言われてたと思うんですけど、まあ、議員の方でもこいつらはどうせ選挙に来ないから俺の不利益にならないというので、まあ賛成された方ってのもいるんじゃないかなというのもありますので、
ああですね、
うん、で逆にここは盛り下がるのではなくて、そういう法令をこいつを通したっていうことによって、うん、こういう結果を生むというような見せつけてやらなければいけないっていうのはね、それがまあ政治に対する政治的な対応方法ですからね。
うん。まあ、いろんなやつが規制されていくんじゃないかっていう話心配もありますしね。
うん。そうなんですよね。まあこれで規制したところで、はい、その反対派恐るに足らずというような。できちゃいますと、まあ、東京のみにならず、他の他府県まで伝播する可能性ってのもありますからね、そういった流れっていうのは。
うん、まあね、こういうのはね、ちゃんと考えていかないといけないわけですよ。
うん、そうなんですよね。まあ、一回きりこういうのがあったっていうんじゃなくて、継続して考えていかなければいけない問題ではあるかと思いますので。
まあね、あれですよ。腐ったリンゴみたいなもんですよ。樽の中にあるね。
うんうんうん。
いつの間にかいろんなところに広がっていってしまうっていうのはね、腐ってたことでも。
うん。そうですね。結構ね、その辺のところをギリギリのところで規制からなんとか逃れていったようなところがあったんですよね、今までっていうのは。それがまあこの一件でタガが外れてガッと規制に動くっていうのがあった場合、怖いなっていうのがあるんですよ。
東京都の動きに触発されていろんなところがまた規制し始めたっていうのがね、
うん、そうなんですよね。
腐ったリンゴはね、取り除かないとね、
うん、
次々に腐らせていきますから、なんとかしないといけないところであります。はい。まあ、真面目な話はね、ここぐらいにしとかないとね。
そうですね。
全然しないといけなくなってしまいますからね。
真面目な話は、する番組ではあまりないですので。
うん。そういったところはね、あれですよ。なんだろう。公式というかね、文化放送とかにも任せとけ。
ああ、あれ、はあ。まあ、そうですか。そういったところで、では、続けましょうか。
はい。まあね、今回振り返って ね、あの、2010年はね、いろいろあったなと思うね、鍋です。はい。
まあ、2010年は、ちょっと、変なアニメが多かったなと思うんですよ。
はい。
まあ、その流れは2011年は続いてるんじゃないかなっていうのがあって、ちょっともうちょっと、アニメ、普通のやつやってくんねえかなっていうのが、あります。はい。
で、まあ、これでね、俺たちサブカリアの、第3回の中編と後編を終わらせていただきます。